それではお読みいたします。創世記3章。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならない、と神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし、園の中央にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ、と仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも、ね、呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女にはこう仰せられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。さて、人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。それではこの箇所から初めての罪と題しまして、ジェームズ宣教師の説教です。
おはようございます。近藤先生が無事に帰られて少しほっとしました。この2週間弱、いろんな方々が普通より違う奉仕をなさってくださいましたこと、本当にありがとうございます。牧師がこの2週間にない間でも教会が無事に普通通りに歩んでいくことは本当に神様への感謝のことだと思います。ではお祈りいたしましょう。神様、あなたは言葉によってこの世、このすべてを創造してくださいました。どうか同じ言葉を通して私たちに語ってください。私たちの心を開いてください。罪のひどさを改めて痛感させてください。また あなたの恵みもより深く理解できますようにお許しください。イエス・キリストの尊い名前を通してお祈りいたします。アーメン。クリスチャンはなんでいつも罪というのか。警察のお世話になったこともないのに、ためにそのような声を聞きますね。皆さんもどう答えられますでしょうか。今日の箇所では、サタン、悪魔は、狡猾な蛇として現れ、初めの人を誘惑し、そして初めての罪を起こさせました。それ以来人間の罪が聖書の中の重大なテーマになりました。中国の偉大な戦略家であった孫子の兵法の中にはこの言葉があります。彼を知り、己を知れば百戦危うからず。ですから、今日は罪人である私たちが罪に負けないように3つのことをこの3章から学びたいと思います。はじめは、サタンの悪辣な誘惑の手段。そして、罪の本質。そして最後に罪の結果。その3つを学びたいと思います。それでは、まず、1節から6節からですか、誘惑のプロセス、誘惑の手段について考えていきましょう。多くの場合、私たちの罪もそうですが、初めての罪のきっかけは、些細なことでした。一節で、蛇が出没し、女に質問をします。あなた方は、園のどんな木からも食べてはならないと、神は本当に言われたのですか？無邪気そうな問いかけでしたけれども、蛇は一番狡猾な動物だと書いてありますから、なんとなくうさんくさいでしょう。蛇が何を企んでいるかと言いますと、神様の言葉を少し変えて、女の人に神様のご性質を疑わせるのが狙いだったと思われます。神様が実際におっしゃったことは2章の16節、17節に書いてあります。あなたは園のどんな木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。エデンの美しい木々から何でも食べていいよ。ただ、善悪の知識の木、それからだけは食べちゃダメだよ。そのような言葉ですね。 しかし女の人のその命令に対する意識が微妙に変わってきました。二節をお聞きください。私たちは園に歩きの実を食べてよいのです。神様が言われた園のどんの木からでもというのが女の人の理解では園に歩き、園に歩きになってしまいました。また彼女の言葉は三節に続きますが、園の中央に歩きの実を について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと教えになりました。神様は木に触れることについて何も指導していませんでしたけれども、女の人は新しい自己禁止を付け加え、神様の言葉を厳しくしてしまいました。そしてそのような思いを抱いてしまった女の人は四節でずるい蛇に総攻撃されます。あなた方は決して死にません、死ぬなんてありえないよ、むしろ食ったらすごいことになるぞというわけですね。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開かれ、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。あんたたちは神のようになるんだ。神はそれを知ってて、そうさせまいとしているのさ。なんというケチだ。なんというケチだ。そのような誘惑です。蛇の衝撃は神様のご性質、神様のご性質と神様の教えの信頼性に的を絞っていました。実に神様は愛を持って人々が死なないように警告してくださったんです。しかし、サタンは真実をねじ曲げるものです。神様を卑怯な暴君のようにし、その愛の警告を自由への足かせにでち上げているのです。皆さん、ぜひこの矛盾を感じていただきたいと思います。神様によって最高の楽園の中に置かれ、たわわに実った木々から旬の美味しいものを好きなだけ堪能してよいと言われた女の人は、たった一つだけ禁止されたその木の実に心を奪われてしまった。神様のおびただしい備えに感動して叱るべきなのに、許されないことへの欲望に取り憑かれてしまった。そのようなことです。それは神様に対して何より申し訳ない態度だと思いますが、しかし、私たちの祖先だった女の人と同じようにしてしまうことがあるのではないでしょうか。神様によって豊かに恵まれているにもかかわらず、それを認めず、欲しいもののことばかり考えていたり、神様の恵み深さを疑ってしまうことさえあるのではないでしょうか。しかも、狡猾なサタンは、できるだけ私たちにそのような思いを抱かせようとしているのです。そのような状況から、罪は生まれやすいでしょう。少し短絡的な言い方かもしれませんが、実は誘惑を受けるとき、人は二者択一を責められます。神様の御言葉を真実のものとして信頼し、それにより頼むか、 あるいは自らの判断通りに進んでいくか、そのどちらかです。女の人は後者を選んで早速見に行きました。6節をご覧ください。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。神様に禁止されてはいるけど、私の見たところでは大丈夫そうだ。実は美味しそうだし、頭を良くする効果もあるらしい。じゃあ食べてみようか。それでは女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。意識するかどうかは別として、私たちも罪を犯すとき、そのようなプロセスを通ると思います。まず私はすべき道、正しい行動を分かっていながら、そして神様のご性質を疑い始めます。神様は本当に私の最善を考えてくださっているのか、そして自分なりに判断し始め、もし良さそうであればその道を選んでしまいます。具体的な2つの例を取り上げたいと思います。例えば性的な関係についてですか。聖書の教えは明らかですね。性的な関係は結婚の中だけで楽しむべきものです。それで結婚関係以外の性的な関係は思ってはいけないというのが聖書の教えです。神様が明示されたのは人が結婚を大事にするためですね。つまり人間の最善のためです。私たちの最善のために命じられました。私たちはそれをよく分かってますが、しかし周りの人の話を聞いて、小説、漫画、ネットなどを読むと、みんながやってること、自然なことじゃないか、聖書の教えは古いじゃないかという誘惑の声を聞きます。またネットや雑誌、テレビで見ない方がいいものを見たいという誘惑にかけられるとき、場合によっては自分の好奇心や欲に従って神様の教えに反してしまうことがあります。噂話もそうです。聖書によるとクリスチャンにとってふさわしくない話もありますね。でもね、近所の友達とのおしゃべりは大事だし、話に乗らないとお堅い人のように見られてしまう。どうこさないほどには、少しゴシップを楽しむというのは決して悪いことじゃなく、聖書の時代は違うかもしれないけど、今はご近所付き合いに必要なものだし、そう考えると、あっという間に神様に背を向け、この世の流れに合わせてしまうことがあるのではないでしょうか。皆さんもそのような誘惑に合われることはないでしょうか。よく考えると、多くの罪にその思考過程、この誘惑プロセスがあると思います。そしてそのプロセス、サタンの誘惑のプロセスを意識することによって、私たちが誘惑に耐える助けを与えられると思います。さて、次に罪の結果について学びたいと思います。罪とはルールを破ること、 法律に違反する悪い行為をすることなどというふうによく考えられています。まあ、聖書ではその意味ももちろんありますが、本質はもっと深刻なものです。罪とは神様を見下す、神様を見下すことなのです。ルールを破った以上、女の人は神様の善良さを疑い、それまで善悪を知る基準だった神様の教えを捨てて、代わりに自分の判断の基準にしました。ちなみにそれが善悪を知るという意味だと思います。ただ善と悪を区別するという単純なことではなく、むしろ善悪そのものを決めるという意味です。最初にお話しした質問ですが、クリスチャンはなんでいつも罪について言うのか？なんでいつも罪について言うのか？まあ、いくつかの理由はあるはずですが、一つは聖書で言う罪は心の態度に関するものだからです。ただ重い犯罪ではないですね。殺人といった犯罪行為だろうと、噂話といった犯罪とは言えない行為だろうと、その裏にある態度、心の態度には基本的に変わりはありません。よく考えると、木から実を取って食べる。それはそんなに大したものじゃない。大したものではありませんでしたが、その時の神様への侮辱的な態度が最も重要な点です。私を救い、すべての良いものを与えてくださっている神様よりも、私が自分の一番良い生き方を分かっている。そのような態度をとって神様を裏切る。神様を裏切るという態度は本当に許しがたいものですね。その態度こそ例外なく全ての罪のもといなのです。この説教を準備した時からこの罪の本質のひどさを意識することによって、誘惑に耐えるための多くの助けをもらいました。私はたまに、朝日新聞をネットで読んでいますが、何と言いますか、少し心を乱れそうな記事もたまに載せられています。その見出しをクリックすること、は神様に対する背きだ、神様ご自身への裏切りだという真実を意識することによってクリックをやめることができました。また家庭で自己弁護をしようとして妻のチャーリーに厳しいことを言いそうになった時も、もちろん完全ではないですが、この間このことを意識することによって処理が与えられ、本当に感謝でした。誘惑に遭うとき、私たちはこの罪の本質、そのひどさを意識することによって、罪を避け、神様に従おうとすることが大事じゃないでしょうか。さて、驚いたことに、蛇の言葉は完全に嘘ではないということです。7節には、二人の目は開かれと書いてあり、22節によると、ある程度人が神様のようになりました。罪はたくさん約束をします。そして全部ではないけれども、一部は本当です。不倫すると楽しいこともあり、高ぶることで自己満足ができ、 たまに嘘は本当に方便です。犯した罪なりの満足感があるからこそ罪は危ないのですね。罪を犯したとき、必ずその本当のひどさを痛感するというわけではなく、むしろサタンの素早きが正しかったと言えるときもありますね。だから罪を繰り返すという悪循環を引き起こすこともあります。しかし、ある日、罪の報いは必ず来ます。それでは、この箇所から罪の結果を5つ考えたいと思います。もちろん、この箇所以外、他の結果もあるんですが、この箇所から短く5つ考えたいと思います。まず、人間関係が壊されます。女の人が食べたとき、神様のように賢くなることを期待したようですが、皮肉ことに食べた途端、恥を知るようになりました。7節ですが、このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつつり合わせて自分たちの腰の覆いを救った。先月、初めての結婚について学びました。今の罪の後の状態と比べて、今の状態のひどさをわかります。前の状態、結婚したすぐ後、このことが書いてあります。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。恥のない平和な場面が書かれています。しかし、その時の親密な関係が一瞬にして打ち壊され、その関係の中に恥が入り込んでしまった。それまで本音を隠す必要が全くなかった、みつまじいあの夫婦関係がなくなった。建前だらけの世界に生まれ育った私たちにとって、そのような状態に慣れているんですね。しかし、それはどれほど悲しいことか想像しかできません。そして二つ目の結果ですが、神様との関係も壊されました。八節は聖書の中で一番美しくて悲しい一節だと私は思います。今週の御言葉になりました。ぜひ、覚えるとき、この悲しさ、またこの美しさを反芻してください。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。ここに最初の人々の神様との最高の交わりが描写されています。神様と一緒に散歩したり、マンツーマンで対話することができました。しかし、八節の後半は嘆かわしくてたまりません。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。毎日神様と会話をしたはずなのに、この日は違う。神様の声を聞くと、夫婦は顔色を失って、慌てて神様に見られないように身を隠してしまいました。その前の親密な交わりがなくなってしまい、その代わりに恐怖感が生まれてきたんです。そして神様の、あなたはどこにいるのか、という優しい呼びかけに対して人はこう答えます。私は園であなたの声を聞きました。 それで私は裸なので恐れて隠れました。本当に暗い悲しい状態です。求道者、求道者という言葉をよく使われていますね。道を求めるものという意味ですね、漢字で言えば。今朝自分も求道者だとおっしゃる方がおられるかもしれません。ご一緒に聖書を学ぶことができ、神様を求めることができ、本当に嬉しいです。しかしこの最初の罪が犯された時から、罪の影響で私たち人間は神様を求めるものではなく、むしろ神様から逃げていくというような存在になりました。そして神様が私たちを探しに来てくださらなかったなら、私たちはずっと神様から離れていかざるを得なかったのです。そして三つ目の罪の結果として、責任転嫁が始まりました。責任転嫁が始まりました。私は物を探すのが非常に下手です。毎日のようにメガネ、財布、車のキーなどなくしてしまいます。その時いつも初めて思うのは、チャーリーだ、罪のチャーリーだ、あの人は自分のものをどこに置いといたんだろうか、というものです、ということです。しかし、見つかるときすぐわかりますが、いつもと言っていいほどなくしたのは私です。私です。まあ、小さな例ですが、多かれ、少なかれ、私たち人間は他の人に責任を転嫁する嫌いがありますね。神様の11節の質問に対して、初めの人は自分の罪を顧み、反省して悔い改めるどころか、真っ先に自分の妻を責めてしまいました。この女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。しかしそればかりか、その言い方には、それは神様のせいではないかと非難するニュアンスもあります。あなたが私のそばに置かれたこの女が。皆さん、そのような経験はないでしょうか？責任転換です。そして女の人も早速蛇に責任を転換してみました。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。そして14節から19節、神様は順番に蛇、女の人と男の人を裁きました。神様の裁判だと言えます。そして4つ目の罪の結果は、人間の使命がきついものになった、ということです。今朝ここには蛇はいないと思います。ちょっと確認したいですが、誰でしょうか？王子くんはいますか？王子くんもいますか？王子くん、ここには蛇はいますか？蛇を見えますか？いないんですか？じゃあ、蛇がいなかったら、この蛇の裁きを少し飛ばしていきます。ちょっと時間のために。蛇がいないから。そして、女の人の裁きですか？ 3ヶ月前だと思います。私たちが人間の使命、神様からいただいている人間の使命について学びました。埋めよ、増えよ、また地を従いよ、ということでした。その中で女の人の特別な使命は子供を産むことでしたね。しかしこの3章16節では、 その喜び以外の何者でもなかったはず、使命が苦痛と切り離せないものになりました。あなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。お母さん方は使命を果たせば果たすほど、子供を産めば産むほど、喜びはもちろんですが、苦しみの経験も多いわけです。また女の人の妻としての助けてという使命も変わりました。先月、初めの結婚を学んだとき、女の人、その初めての妻の役割は自分の夫に助けることでした。しかし、それが夫を恋した、慕うという状態になりました。少し4章の7節に参考した方がいいと思います。参考すると分かりやすくなります。ぜひ少し4章を開いてみてください。7節はカイン、この世の初めての殺人者であるカインへの警告の言葉からなんですが、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。罪が人間を支配しようとするように、女の人も自分の夫を見下し思い通りにしようとするようになりました。そしてそれに対して3章の16節の後半ですが、彼は、夫はあなたを支配することになる。この初めての罪のせいで夫婦関係に、また男女の関係のすべての中に争いが浸透しました。どの社会でも、どんな家庭でも、この男女の争いがあるはずです。それは初めての罪の結果です。そして同じように男性の男の使命も苦しなしに果たすことができなくなりました。働いておられる方々は、自分の仕事をいくら好きでも大変な時はありますでしょう。それも初めての罪のせいです。17節の後半、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。仕事自体が悪いというわけではないですね。それは大事なことです。本来満足をもたらしてくれるはずの仕事が苦しくなったんです。また罪の影響は人間の社会にとどまらず、この世もこの世界全体に及びました。土地は呪われてしまった。去年の震災をはじめ、先週のニューヨークでの大嵐、多発する被害を見ると、この世は完璧なエデンとかなり違います。すぐわかりますね。そしてその上、一生涯の苦労の挙句、人々には死ぬことが定められました。しかし最後の結果、短くですが、最後の結果は一番悲しいものです。人々は神様のおられるところから追放されてしまいました。ぜひ22と23節をご一緒に読みましょう。よろしいですか。3章の22節から。はい。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今、彼が手を伸ばし、命の木から取って食べ、永遠に行かないように。そこで神である主は、人をエデンの園から追い出されたので、 人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。今まで取って食べてよかった命の木から二度と食べられないようにアダムとエバはエデンから追放されました。その時命の木から食べられなくなった結果、死がアダムとエバを追いかけるようになり、しかも命の源である神様のもとからも離れてしまいました。そよ風の吹く頃、神様と二度に歩むことができなくなりました。神様なんかいないという、と言えるほど私たちは神様が目で見えないという状態に慣れています。しかし、それは決して普通のことではないのです。皆さん、今朝、私たちは罪の誘惑の手段、罪の本質、また罪の結果について学んできました。もし話はここで終わるならば、これで帰るとしたら、今週は絶望的な一週間になりますね。雰囲気がかなり暗くなりました。まあそれは特に悪いことではないと思います。この罪の本当にひどさを皆さんに感じていただきたかったんです。しかし、話はそこで終わってないですね。今朝、蛇はここにいません。しかし、やはり蛇の裁きも読まなければなりません。蛇は土地と同じように呪われ、その後、15節ですが、こう書いてあります。私はお前と女との間に、またお前の子孫とお前と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。蛇の子孫と女の人の子孫の間に争いはその時からずっと続けるという意味です。しかし、子孫ということは単数形です。これは初めての福音の要言、聖書の中の初めての福音の要言だと昔から言われています。つまり、ある日、蛇、サタンの頭を踏み砕く者が登場します。それはアダムとエバの子孫であったイエス様に他なりません。ヨセア先生がイスラエルの ところに行きました。その土地に歩んで、実際に歩いていたイエス・キリストに他なりません。イエス様は十字架上でサタンにかかとを噛みつけられましたが、復活によってサタンの頭を踏み砕いたんです。これから聖餐式をいただきます。ぜひ、その時これを覚えましょう。イエス様は神様に完全に従ったにもかかわらず逆らう者として死刑になりました。その十字架によって反逆者である私たちが許しをいただき、神様と平和をがもたらされました。人間も改めて神様との関係を持つことができるようになり、またある日、天国でもう一度神様とマンツーマンで対話し、アダムとエバと同じように神様と共に歩み、もう一度命の木から食べることができるようになりました。皆さん、もし私たちは神様から身を隠れているならば、ぜひ、今朝、神様の、イエス様のもとにお戻りください。また、今週、罪の愚しさを意識し、罪と戦いましょう。ただし、私たち自身の力でではなく、サタンの頭を砕いた救い主を覚え、イエス・キリストの力を借りて、罪への勝利をいただきましょう。 お祈りいたします。神様、私たちの祖先だったアダムとエヴァと同じように、私たちは罪深いものになりました。神様、私たちはあなたの教えに逆らうものです。しかしあなたがあなたの御子イエス・キリストをこのように送ってくださいました。ありがとうございます。これから主の晩餐をいただきます。イエス・キリストの十字架、その許しを覚えます。どうか今週一週間を通して、私たちの罪のひどさを意識しながら、あなたの恵みの豊かな、その大きな恵みも意識することができますようにお願いいたします。イエス・キリストの力深いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。